ここからはスマイルデンタル通信のコーナーです。このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りします。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は0120-12-8241 までご相談ください。
スマイルデンタル通信、この時間は医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生にお越しいただいています。今日は松原先生に咀嚼と全身の健康について教えていただきます。松原先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だって咀嚼っていうと噛むことですよね、はいはい、噛むことと全身の健康がつながっているんですか？
はい、そうなんですね。で、今ですね、またちょっとその全身の健康は後で話しますけど、
はい、
今ですね、現代の方っていうのは、その昔の方に比べて咀嚼回数って言ってですね、1回の食事で噛む回数っていうのがかなり減ってきてるって言われてるんですよ。
噛む回数ですか？はい、大体どれぐらい噛んでるんでしょう？
はい、噛む回数は約600回って言われてるんですね。これは神奈川歯科大学教授の斉藤先生の研究で、お調べになった結果なんですけども、よく言われてるね、その食生活の変化っていうのでですね、非常に今はあまりこう噛まなくてもこう飲み込めるような食事が多くなってきたんですね。はい。で、例えばその戦前の方は一度の食事で約1400回噛んでたと。
今の倍以上ですか？
そうなんです。で、さらにですね、昔の弥生時代とかに遡ったらですね、なんと4000回ぐらいも噛んでいたって言われてるんですね。
そんなに噛んでいたんですね。
そうなんです。
あんまりこう食事を取るときに噛む行為というのは意識したことがなかったんですけれども、なんか随分少なくなってるんですね。
600回って聞いても結構多いような感じはす、はい、とは思うんですけどね。でもそれぐらい噛んでるんですよ。でも昔はもっともっと噛んでて、
はい、
で噛むっていうことはその顔の周りのいろんな筋肉ですねがこうしっかり動いて、それがその全身の健康にいい経過健康傾向をもたらしてるんじゃないかなと言われてるんですね。
その噛むという行為が全身にその健康的なところで機能とつながっているわけですね。
最近そういうふうなことの研究が進んでるんですよ。
最近は柔らかい先ほど食材が中心と言いましたけれども、やっぱりご飯自体ね、ふっくら柔らかく炊けるようになってますし、おやつも小麦粉を使ったケーキ、スポンジケーキなど柔らかいものがメインになってますね。
僕もケーキは大好きなんですけど。
先生も好きなんです。私も大好きです。
ケーキ食べたらちゃんと歯を磨かなきゃいけないんですけどね。
はい、
それはしっかりしないといけないんですけど。
はい、
ただやっぱりそのお子様の、お食事だったり、おやつだったりが柔らかい食材が中心になってきてるっていうのは、これはもう現実としてあるわけなんですね。だからどうしてもその柔らかいとあんまり噛まなくても飲み込めちゃいますし、急いでこう食べちゃうことがですね、後にその肥満とかね、やっぱりそのうまく消化されずに胃に腸に負担をかけたりすることもあるでしょうしね。そういったことで、全身の健康に影響があるのではないかなって言われてるんです。
なるほど。例えば、この、噛むことによって、どういったこと、効果があるんですか？
噛むことによって、そういうですね、研究をですね、実は高松市の歯科医師会さんがですね、されてるんですね。文献レビューを行ってるんです。で、まず一つの効果が、咀嚼と脳の活性化ですね。
はい。
で、それと咀嚼とアンチエイジング。で、3番目がストレス解消。あるいは、ダイエットですね。皆さんも関心あると思うんですけど。それから、血糖コントロールですね。血糖コントロールっていうのは、意味馴染みがないかもしれませんが、よく糖尿病とかね、お聞きになったことないですかね。
ああ、はい。
そういった方はその血中のですね、血管内の血糖値ですね、そういったものがあんまり上がりすぎないようにするのが大事なんですけど、そういったコントロールにも影響してきている。で、はい、さらにはこれはまだちょっと研究途中なんですけど、がん予防にもつながるのではないかなというふうに言われているんですね。
本当にいろんな効果があるんですね、はい、一つ一つ詳しく教えていただいていいですか。
は
い、
そうですね、はい、でまず咀嚼と脳の活性化なんですけども、先ほども言いましたように顔の周りにはたくさんの筋肉が実はありまして、
はい、
その噛むっていう行為によってですね、その表情筋って言われる筋肉、あるいは咀嚼筋って言われる筋肉が、一気に動くんですね。はい、咀嚼筋の大きなものは口筋って言ってですね、
はい、
ちょうど下顎の角のところですね、
あ、ちょっと出っ張っているところですか。
そうそうそう、プクッとなってと、プクッと噛むとですね、はい、横にプクッと膨れるところがあると思うので、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。
ラジオを聞きの皆さんもやってみてください。プクッと、あ、膨れるところありますね、ちょっと分かりやすいです、
はい、そこが口筋って大きな筋肉なんですけどね、
はい、
まあ、それ以外にもたくさんの筋肉が、まあ、表情筋として、顔の周りは、あるいはお口の周りにあるわけなんですね、
うんうん、
こういった筋肉が噛むことによって一気に動くの で、
はい、
でそういった筋肉が動くことによってですね、それらがポンプの役割をしてですね、脳の血流量が増えるっていうデータ、
脳から下から押し上げて、うん、脳に血流が行くんですね、
出てるんですよ。でこれ実際その MRI を使ってですね、で咀嚼運動による脳への影響を調べたところですね、やはり、脳の特定領域の血流量が増加するっていうデータがもう出てるんですね。
はい、脳にちゃんと血が巡ると、
はい、
いろんないい効果が現れそうですよね。
そうなんですよ、
はい、
それで次のアンチエイジングにつながっていくんですが、
お、気になるアンチエイジング、
そうそうそう、はい、まあ、認知症ってお聞きになったことあると思うんですけどね、
はい、はい、
でそういったその、咀嚼がですね、そういったそのよく噛むことによってですね、脳の血流量が増えますよね。そして脳に血液をしっかり送り込むことによって、その認知症の予防改善につながるのではないかなというふうに言われているんですね。
あ、
はい、
なるほど、
はい、これはですね、どちらかというとその、疫学的な調査といいますか、その歯周病とか右食が原因でですね、残念ながら歯を失ってしまって、まあ、入れ歯がないとかね、まあ、そういったブリッジがないとか、そういう方もたくさんいらっしゃるんですよ、
はい、
特に介護施設とかではですね。でそういった方はどちらかというとこのお体 の、 そのやっぱり大事な内臓とかですね、そういったところにこう皆さん関心が行きがちなので、
はい、
お口の中っていうのは結構こう見放されるっていうと言い方はちょっと悪いかもしれないですけど、
優先注意がどうしても、
そ う、 そ、 う、
ね、
そうなんです、
はい、
でお口の中の状態が噛み合わせがちゃんとできてない方がたくさんいらっしゃって、その方を調査するとですね、どうしても認知症が進むのはそういった噛み合わせがきちっとしてない方が進んでたと。逆にしっかり物が噛めて、
はい、
歯がしっかりしていらっしゃる方はそういったこう認知症があまりなかったという疫学的な調査があるんですね。
そうなんですね、
はいはい、そういったことからもこうしっかり噛めて、で脳の血流量が増すとですね、まあ、認知症の予防になるのではないか、で、はい、あるいはそういったことからつながってですね、アンチエイジングの効果があるのではないかなというふうに言われているんですね。
いつまでも若々しいのはまずは噛み、ね、噛むことからなんですね、うんうん、
やっぱり美味しいものをね、
まあ、はい、
自分がお年寄りになってってもしっかり食べてですね、
はい、
人生を全うしたいと思いますよね、
はい、皆
さんね、うん、だからそのためにもやっぱりこう歯がしっかりしている、噛み合わせがしっかりしているってことは大事なんですね。
なるほど、うん、そしてまたこの噛むことによってストレス解消もできるじゃないですか、
はい、そうなんですね、まあ、ストレスによってですね、胃潰瘍を防止できるっていうデータが出てるんですね。で、うん、これはしっかり噛むことによってですね、ストレスを受けたことによって緊張した交感神経を和らげるというふうなことが言われてて、
はい、
で血中のストレス物質ですね、コルチゾールとかアドレナリンとかいうものなんですが、それが噛むことで減少するというデータが出てるんですよ。
アドレナリンってよく聞きますけど、うん、これはストレス物質の一つだったんですか。
そうなんですね。それでこう緊張した交感神経を緊張させてしまうので、そういったものを和らげてくれるということですね。
あ、じゃあ噛むことによってその、はい、なんて言うんでしょう、はい、リラックスすることも食事の中に含まれるんですね、はい
はい、メジャーリーグの試合とか見てると野球もですね、よくその選手がなんか物を噛みながらやってますよね、
はい、
あれ僕実は昔はですね、 なんて下品なやつらだと思ってたんです。あ、ごめんなさい。
食べながらラジオでスポーツするなんて。
そう。
真面目
にやれとか思
って
たんですけど、あれ実はですね、自分の緊張をほぐしてリラックスした状態で、こう平常心でこう試合に臨むためにやってるってとこもあるらしいんですね。
はい。はい、
ちゃんとそういった理論に基づいて彼らがやってたわけなんですよ。
なるほど。はい、ストレス解消にも役立つ。
そうなんですね。はい。はい、
また女の子に嬉しい効果はこれだけじゃないんですよ、ね。
そうなんです。実はそのダイエットにも関係あるんではないかなと言われてるんですね。
この咀嚼とダイエットっていうつながりが、ね、
そうなんですね。
不思議な感じなんですが、
実はその1回の食事で摂取するエネルギー量がですね、よく噛めば噛むほどですね、減少すると言われてるんですね。
どうしてですか？
はい、それはですね、胃から分泌されて摂食を刺激するグレリンと呼ばれるホルモンの分泌が減少してですね、ちょっと昔になってな、要はですね、満腹感が早くできちゃうってことなんですよ。よく噛むことでですね。
はい。はい、満腹感が早くくれば、はい、それだけ食べるエネルギーが少なくて済むと、はい、
それ以上もう食べなくて済むので、うんうん、結果的にその、まあ、少ない食事で終われてしまうってことなんですね。
うん、
まあ俗に言うね、やっぱりよく言う早食いとかですね、
やっぱりこう早食いすると太るよって言われますよね。
だからそれは満腹中枢をなかなか刺激しないので、うんうん、やっぱりそのたくさんの量を食べてしまうということでね、
はい、
うん、それとさっきも言いましたように、表情筋がたくさん動きますので、うん、お口の前の筋肉がよく動くことですね、そこの、うん、口元の筋肉が引き締まってきて小顔効果も得られるんではないかなというふうに言われているんですね。
これは嬉しいですね。ですよね。また表情筋が動くということは、はい、シワもちょっと伸びて、
そうい
や、もう、うん、内側からも外側からもアンチエイジング、うん、ね、若々しくなりますね。
ですからしっかり顎を動かしていただきたいんですね。
はい、
はい、
まあ、これもお父さんたち気になるんじゃないでしょう
か。そうなんですね。
血糖コントロールの話をさせてください。
だから噛む回数を多くしてゆっくり噛むっていうことが、まあ、さっき そのダイエットにもつながるんですが、
はい、
その、血中のですね、まあ、インスリンっていうですね、レベルを上昇させる。これはですね、インスリンっていうのはその血糖をコントロールするためのホルモンなんですけどね、
はい、
でいきなり上がってしまった血糖値をですね、血管の中でそれを下げてあげる働きがあるんですけど、その働きが良くなるってことなんですね、はい、でそうすることでですね、まあ血糖がコントロールされて、まあ、健康な人はですね、糖尿病を予防できると、はい、はい、いうふうに言われてるんですね。
いや、うん、噛むって毎日のことですからね、習慣的にそういったことを予防できると嬉しいですね。
まあ、その早食いとかよく噛まない飲み込むっていうことで、たくさん量を食べてしまうことでカロリーも取りすぎますし、まあ、そうやってゆっくり噛むことでですね、そのインスリンをたくさん出してですね、糖尿病も予防できるというわけなんですね、
はい、そして最後にまだ研究中とのことですが、はい、外予防について教えてください、
はいはい、これはまだちょっとその研究中でそういうメカニズムがよくまだ分かってないんですけども、結果としてですね、うん、疫学調査でその発がんのリスク、がんができるリスクが低くなると、よく噛めるとですね、うん、
はい、
でこれは残っている歯の数が少ないほどですね、発がんのリスクが高くなるっていうふうに言われてるんですね。
はい、はい、うん、どうしてっていうことはまだ、
は
い
は
い、
そうですね、
はっきりと
は分かってないんですが、今のところ4つの説が考えられているんですね、
はい
はい、まずその1つ目がですね、そのバイ菌ですね、バイ菌によるお口の中の炎症が眼科を引き起こす説っていうのがあるんですよ、はい、でお口の中にはたくさんのバイ菌がいるっていうのは前回前々回の話でもさせていただいたかと思うんですけどね、
はい、
でその中の特に歯周病菌の感染によるですね、炎症ですね、こういったものが発がんの基準に何らか の形で関与しているんではないかなというふうに言われているんですね。
お口の中の菌と発がんが、
うん、
関
係している
かもしれない、
は
い、
まあ、きっかけを起こすそのものが、うん、がんになるわけではないんですが、そのきっかけを起こすための物質を作り出しているのではないかなというふうに言われているんですね。これが歯周病菌を含むその2番目の説なんですけども、
はい、
口腔内細菌が、まあ、ニトロソアミンというのは発がん性物質なんですけども、そういったものも産生しているのではないかなというふうに言われています。
はい、
はい、そして3番目なんですけども、その歯を失うことによってですね、その噛むことの効率がすごく低くなってしまって、
ええ、
健康に必要な栄養の摂取が不十分になると。
あ、ね、これは直接的な、
ね、
はい、
まあ、 中国の方で衣食同源って言葉がありますけど、はい、やっぱり日頃の食事をしっかりとって、まあ、必要な栄養をちゃんととるっていうことが健康な生活を送る上では欠かせないんですけども、
はい、
そういったことがどうしてもこうおろそかになってしまう、
うんうん、
そうしたものがですね、発がん物質のですね、抑制につながらなくなってしまうってことが言われてるんですね、はい、
そして最後の理由が、
はい、で、がんにとってはストレスっていうのも非常に大きな要因になると言われているんですが、
はい、
よく噛むことでさっきストレスが、ね、解消されるという話もしたんですけども、そのお口の中のその口腔機能の低下ですね、よく噛めなくなった状態でストレスがたくさん溜まってくると、やはりその、まあ、胃潰瘍の原因になったりとか、その胃潰瘍から発展してがんになったりとかするんではないかなというふうな説が今のところあるわけですね。
いろいろとそのがんを予防する上で、はい、これが効果的なんじゃないかというところを咀嚼という声はかなりカバーをしてくれているわけなんですね。はい、本当に噛むことってすごく大事なんですね、
はい、まあ、これらの説はもちろんですね、まあ、確定したものではないんですけども、まあ、その、確かに歯の残っている人が少ない人がどうしても発がんのリスク、がんになってしまうリスクが高まっているという現状からですね、まあ、こういったことは考えられているってことなんです。
この噛むという行為を日常生活に取り入れるっていうのを、意識して行うっていうのはすごく大事なんですよね、
で最後に一つだけ、そのよく噛むって言いましたけども、はい、やはり一口、まあ、30回と言いますよね、はい、これがもうよく噛むってことなんです、
はいはい、30回数えた方がいいですか
なかなか難しいかもしれないんですけどね、
でも自分の、まあ食事の時間が、はい、その30回噛んだらこれぐらいかかるんだっていうのを覚えたら、はい、その時間を目安にゆっくり食べるっていうのは、
ね、最初はだからそういうふうな具体的に数えた方がいいかもしれないですね。
わかりました、はい、またね、大事な噛み合わせに関しては、はい、やっぱ歯医者さんに相談しつつ、はい、今日どれだけ噛むことが大事かっていうのが分かったので、
はい、
ちょっと私も普段から噛むことを意識して行いたいと思います。食事取りたいと思います。
ぜひお願いします。
はい、ということで今日はですね、松原先生に咀嚼と全身の健康についての関わりを教えていただきました。松原先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
スマイルデンタル通信、このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りしました。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は 0120-12-8241 までご相談ください。